イベントレポート。今回は2019年12月22日に行われた北区つながるワークショップです。こんにちは、ナビゲーターの佐金幸子です。2019年12月22日日曜日、北区つながるワークショップが開催されました。場所は北区役所の3階大会議室。時間は午前9時30分から開始されました。参加者25名で、年齢も様々な人たちが集まりました。今回のこのワークショップについて、北区役所地域力推進室長谷川典正さんにお話を伺いました。
それでは北区役所地域力推進室長谷川典正さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日行われますこちら北区つながるワークショップ、こちらについて、お話しいただけますか。
はい、この北区つながるワークショップなんですけれども、まず趣旨がどういったものかご紹介させていただきます。趣旨としては、北区で何かやってみたいと思っている方、そういった方が、なかなか行動に移せずに、ちょっともやもやしているっていった方を、行政が後押しする事業になります。
どういった方が参加されているんですか？
はい。年齢層も本当に幅広くて、若い方ですと、もう19歳から、いらっしゃって、ご高齢の方ですと、だいたい80歳ぐらいの方もお越しいただいてまして、で、本当に幅広い世代の方がご参加いただいているので、意見も様々で、とても面白い会になっております。
今日はゲストスピーカーの方がお二人いらっしゃるんですね。
はい。今日は、スタンド C という、バーを経営されている西田さんと、あとスナック春菜、各地でイベントを行われている、辰田さんをお招きしてお話を伺いたい。
どういったことを期待されていますか？
はい。今回の第3回でのテーマが、第1回、第2回とは少し違って、今まで考えてきたアイデアを、進めるにあたって、障害になってくること、そういったの障壁になるようなことを考えて、みんなでそれをどうやってクリアするか、それを、みんなで考える会がこの第3回になります。
なんかどういう話になるかとっても楽しみですね。
今回のワークショップではゲストスピーカーの方がお二人いらっしゃいます。スタンド C、 こちらのオーナーの西田俊也さん、西田さんにお話を伺いました。
それではゲストスピーカーでいらっしゃいましたスタンド C のオーナーの西田俊也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西野さん、ご出身はどちらですか？
もともと広島県で生まれて、大学の入学で、立命館大学に。
スタンド C のオーナーというふうにご紹介しましたけど、はい、スタンド C はどういったお店ですか？
簡単に言うと古着とバーが一緒になったお店になります。
古着店と、バーっていうのはちょっと珍しい組み合わせかなと思うんですけれども、はい、なぜこの組み合わせにされたんですか？
一応今2人でやってて、自分とちょっと彼女と一緒にやってて、僕がずっと飲食業界、ちょっとお酒を扱うような、彼女がずっとアパレルで古着をずっと扱ったので、一緒の空間で、お酒と古着のお店を一緒にやろうっていう話になってオープンさせました。
実際にやってみていかがですか？
実際やってみて、やっぱ最初は結構難しかったですね。服を見に来る人とお酒を飲みに来る人の層がやっぱり違ったので、その辺をちょっとどんどん修正してって、あとはその古着のテイストとドリンクのテイストをこうと合わせながら、ちょっと統一感を持たせて、やっとちょっと形になってきたかなっていう感じで。
住んでみたその北区とお店を出してみられた北区、印象は変わりましたか？
いや、印象はそんな変わらなかったですね。思った通りで、すごい住みやすくて働きやすくて、はい、いいと思ってます。
今お店にいらっしゃるお客さんっていうのは、北区の方たくさんいらっしゃいますか？
そうですね、結構今インスタグラムとかも結構力を入れてやってて、その影響で結構観光客であったり、ちょっと離れたところからも来てもらってるんですけど、やっぱ夜の時間、バーの時間になると、やっぱ近隣の学生さんであったり大人の方がちょっと寄ってくれるような 感じですね。
お店を通じてでしたりとか、西田さんご自身が北区の方と何かこうつながりは広がっているような感じですか？
でもちょっとずつですかね。そんなにやっぱお店同士のつながり、やっぱみんな忙しいっていうのもあるので、まあたまにお店の人が飲みに来てくれて、まあ、僕も行ったりとかっていうのはありますけど。
これからあの北区で何かこうやっていきたいと思われてる方に、西田さんからアドバイスか何かありますか？
そうですね、北区だと、まあ、とりあえずすごい落ち着いてるので、まあ、住みやすいとは思います、まあ、あとは変わる、やっぱ町の中心地よりも、まあ、当然その家賃であったり、まあ、そういったのは抑えれるので、お店は出しやすいかなとは思います。今はまあ僕らもインスタグラムであったり SNS もあるので、まあ近隣の住民だけじゃなくて、まあそういった発信をすることによってちょっと遠くからも来てもらえるので、うまくいくかなと思います。
ありがとうございました。お話伺いましたのはスタンドシーオーナーの西田俊也さんでした。ありがとうございました。
辰田さんにもお話を伺いました。
それでは今日ゲストスピーカーでお話をされました京都大原の桜梨畑、そして長寿のスナック春菜の辰田春菜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
辰田さんのお仕事は、この京都大原の桜梨畑、こちらの方はどういうお仕事をされているんですか？
はい、両親と一緒に京都の西京区の大原のというところで農業をやってるんですけども、無農薬で、化学肥料は使わず、多品目のお野菜とハーブとエディブルフラワー、食べられるお花ですね、をいろいろ育てています。
お仕事されているのはそちら大原のということですが、ご出身は北区でいらっしゃるんですって？
はい、そうなんです。出身は京都市北区の紫野の方なんです。
そしてもう一つ面白い肩書きって申し上げたら失礼かもしれないんですが、長寿のスナック春菜ということなんですが、長寿のスナックってどういうことですか？
そうですね、もともと私が花休め場所を作りたいという思いがあって、そこから店舗は持たずにいろんなお店とかを借りながら流しとしてスナックのママをやったら私が、ね、なんか面白いんじゃないかなと思って、それで今私農業もやってるので、自分のところのお野菜とかを提供したいという思いもありますし、でみんなが気軽に飲みに来てくれたりとかお話しできる場所が作れたらいいなっていうこともあって、で健康に飲めるスナックっていうのをスナック春菜でやってます。
もう大変面白いアイデアだと思うんですけど、これを形にされるのは実際はどんな風にされたんですか？
そうですね、私が3年前に世界文庫アカデミーっていう学校に通って、働き方を学びながら夢を叶えていこうっていう学校だったんですけども、そこに通いながら、じゃあ自分のやりたいことをどういうふうに形にしていこうって考えた時に、すごい周りの人たちの、まあ、こういう場所があるよとか、こういうことでコラボできるよっていうこととかをすごい協力を得ながら、じゃあ自分にもできるんじゃないかっていうことで始めて、それがきっかけですね今。はい、
でまさに今日のつながるワークショップでどんな風にこうアイデアを形にしていくのかっていうのは、まずはお一人で体現されていたわけなんですけど、今日は北区のその街づくりということで、ワークショップされていましたが、そちらの方の、ご感想はいかがでしたか？
そうですね、今日は、まあ、北区の方もそうじゃない方もすごい街に可能性を感じて、なんかでももっと本当はこうしたいよねとか、こうだったらいいよねっていうことをすごい明るい未来の話としてすごいお話ができたので楽しかったですね。すごいこれから、もっとどんどんいい街になっていくんじゃないかなと思ってます。
これから辰田さんのように何かやってみたいと思われる方に何かアドバイスがあったら一言お願いできますか？
はい、まずやってみたいこととか、こういうことが本当はしたいって思ってることとかを、なんかどんな小さなことでもいいから声に出してみる、あと人に話してみるっていうことがすごい大事だなと思ってて、私も最初はどういう形で実現できるんだろうって考えてた時点から、いろいろ人に話していくうちに、なんかそういう ことだったらこういうふうにできるんじゃないかとか、で私もこういうことで手伝えるよとか言ってくれたりとか、私がやりたいとかやりますっていうふうに言ってるとすごいみんな助けてくれるんですね、うん、で今私が農業をやってることとかも農業やってるとかっていう風に言うと、すごい食って人とつながりやすいのでものすごくコラボしやすかったりとか、うん、みんな関係あることですし、そういうことをどんどん発信でもしてないとつながれるものもつながれないと思ってるので、うん、皆さんやっぱりちょっとでも好きなものとかやりたいこと得意なこととかをどんどんみんなに伝えていける優しい社会というか、そういうことがね、うん、回ったらいいなと思います。
どうもありがとうございました。お話伺いましたのは辰田春菜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
2人のゲストスピーカーのお話の後、町と仕事総合研究所代表の東信文さんが進行役となってワークショップが始まりました。グループに分かれて活発な意見が交わされました。
ラーメンじゃないですか、ね、
ラーメン、あ、もう食べ物、
一人で食べに行けるやつで美味しいものがあったら、
あったらそこに、そうそうそう、そう
そう の方のご感想を伺いました。
今日参加された方にお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
皆さんお若いんですけど、大学生の方とかいらっしゃいますか。今日は初めての参加です。
あ、そうです、はい、
参加してみていかがでした か。
なんかそれぞれ地元についてすごい深く考えれましたし、なんかいろんな方の意見を交流できてとてもためになったと思います。
今日一番印象的だったのはどういうことですか。
いや、なんかみんなすごい鴨顔してて、なんかいろいろ使えるんだなみたいに思いました、はい、
どうでしたか。あの、京都の方ですか。
はい、京都の金閣寺らへんなんで、もうかなり地元なんですけど、大学は左京区にあるんですけど、だからその大学でやる地域づくりとかの話はその地元の話ではなかったん で今回結構地元の本当に近いところの話だったんで、めっちゃ身近で考えやすくて楽しかったです。
じゃあ何回目参加ですか。
今年の2月に参加して2回目です。
そうです。前回と比べて今日はどうでしたか。
今お話ししていただいた学生さんがすごく多くて、うん、なんかみんながいろいろ熱意持って考えてくれてるのがすごい嬉しいなっていう気分で、
はい、すみません、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。今回の北区つながるワークショップ、次回は2020年1月26日日曜日午前9時30分から北区役所2階の北区民交流スペースで開催されるそうです。気になった方はぜひ参加してみてください。北区イベントレポート、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。